Choose your fighter.
Lady Inspired. Fight.
あの日の交差点のあたかえです、今回はうずさんにゲストに来ていただいております。
はい、リア友のものです。
はい、お願いします。本当にポッドキャストで話すのはいつぶりかなっていうぐらいの。
ガチ1年ぶりとか
1年ぶりとかよね。まあお互い大学4年生でなかなか忙しい時期に入っちゃって、
死にかけてましたね。本当に
僕もポッドキャストをやる余裕がなかったんで1年ぶりのポッドキャスト収録ということになりますが、
うんうん、そうですよね。なんかね、私の大学にも建築系の学科がありまして、
うん、
なんか住宅設計的な、
うん、
なんかそこがなんか私の大学の中でもブラックっていう風に言われてるんですけど、
うんうんうん、
あたかべ氏もブラックでしたか？
まあ、何をブラックという言うかっていうところはあるんやけど、まあ、はい、普通に卒論と卒生は両方あったから、単純にあのやることは2倍よな
天才や、
うん、11月12月頭に卒論提出で、
うん、
そっから卒生やって2月末に提出、うん、でうちの研究室は学会にも出してたから、
うん、
あの学会発表も卒生の提出直前にやるみたいな感じで、だから卒論やって学会発表やって卒生やるみたいな感じでの4年生でした。
なんで生きてるんやろ、すごいな。
まあ、正直卒生の方が、あのスケジュール的には大変やったかな。もうなんか昼夜関係ないみたいな感じでやってたけど、
昼夜関係ない、うん、
卒論はあの割かしスケジュール管理して、
うん、
徹夜とかそういうことはなく終わらせました。
いやー素晴らしい。
逆にうずさんは？
私は普通に卒論やったんやけど、なんか、うん、こう12月までになんかとりあえず一旦仕上げて、そっからなんか添削の、うん、添削してそれ直してみたいな感じで、あの、うん、で1月の上旬に出して、その後はまあ普通にパワポの発表作って発表みたいな、
うん、
超普通です。なんか私はなんかね、あの基本的に何でもあの早めに手をつけてダラダラ進めるっていうのを心情っていうので、
うんうんうん、
結構余裕を持って終われたん
で、 いいよね。
いやでもね、いやなんかガッて集中するのにね、憧れてるんだ私は。
あ、そうなの？
いやー、なんか、で、あと、よく真面目って言われるけど、こういう話をしたら。
うん。
真面目ではないんだよな。ほんまに真面目
やから。早めにちょっとどういうものか相手を知っておくっていうね。う
ん、そうそうそう、それだけ、あの、早めに、じゃ手取りかかるのが早いだけで、もう、スピードはもう、亀さんなんで、ほんと。
まあでもね、本当に適用をまず知っておくみたいなことってめっちゃ大事やなって。
大事ですね、本当、うん。
まあそういう意味では、後で就活の話もすると思うけど、そういう早めに動き出さないとなっていうね。う
ん、はいはいはいはい。
うん、のは今もひしひしと感じている。
はいはいはいはい。そう、いや本当にそう。なんかね、本当、だんだん、あ、大人の世界に足を踏み入れてるんだなっていう印象を受けますね、本当に。
いやでも卒論提出から発表までちょっと期間は空いてたんや。
そうやね、結構なんか珍しいのかな、多分なんか、うん、めちゃくちゃ卒論提出だけがめっちゃ早くて、
うん、
でなんかそっからなんかちょっと時間があって、なんかその間にパワポを作るみたいな感じやったんやけど、なんか他のところだったらパワポで発表してから卒論仕上げるみたいなコースもあるんだけどね。なんかうちはすごくありがたい形式でした。
ゆっくりなペースでよかったね、
本当に。もうね
うちはなんかもう卒論提出して翌日パワポで発表やったから、もう実質両方できてないとダメ
そうだよね、
うん、
やば
っていう感じやった。だから、うん、朝お昼か、お昼に
うん、
卒論提出で、
はいはい、
その日の午後にあの会場でデータ持って行って確認する、 から、うん、卒論提出とパワポデータの提出は同時やったんやな。
そうだね。
そう。で、翌日発表っていう感じで。
うん。いやー。
そう。だから木曜日に提出して、金曜日に発表して、次の月曜日に卒生のガイダンスが行われるっていう感じで、
うん。
そういうスケジュールで過ごしてました。建築学科はでもね、そういうのが結構普通みたい。大体両方やってるかな。
そう、でもなんかまあ両方やってんのがなんか、まあ学問やってる感、学問やってる感って言ったらなんかあれだけど、なんか、ちゃんとさ、なんかそういうのがいっぱいあった方がさ、すごい学問してる感はあるじゃんって思ってて、うん、なんか最近見たのが、
うん、
何だっけ、なんか卒論がなんか5時間以下のなんか学生がなんか結構いるみたいな。
うん、え、かけてる時間が？
そうそうそうそう。
嘘だろ？
なんか卒業論文に費やす総時間も、社会系の学部が 53%、人文系の 37% が5時間以下と低水準。全分野でも10時間以内が 54% と低水準みたいな。
いや、信じられへんわ。
いや、なんか、さすがに、なんかいろいろなんか持ってるのかなって。
だって、
うん。
あ、それか、執筆にってことなんかな。だって、テーマ決めたりとかさ、調査したりとか、分析したりとか、考察したりとかって、やったら絶対に5時間じゃ書き終わらないはずやしさ。
うん。
ねえ、ゼミの時間とかも普通に加味したら、
うん、
執筆時間だけなんかもしれんけど、だから確かに集中して執筆したら、合計、15から20時間ぐらいで書いてたんかもしれんけど、
有能すぎるやろ。
わからんけどね。
だからそういうの、なんか見てたら、なんか、結構、なんか、そんな卒業制作までやって大変やし、まあ自分がやりたいかって言われたら絶対やりたくないけど、
うん。
まあすごい、なんかまあ青春やね、とは思う。
充実した学生生活ではある。
いや、そうそうそう。いや、素晴らしい。ま
あうん、うちの研究室は論文に力を入れてるような研究室やったから、
はいはいはいはい。
なんていうの、特に他の研究室とかよりも、そもそもページ数が全然違っていて。
何ページくらい書いたの？
でもね、僕は300ページぐらい。
え？
確か。いや、違う、200何本やったかな。うん。
ちょっと待って、
で、
うん。
まあもちろん両面印刷とかじゃないし、なんかグラフだけのページとかも多いし、
まあまあまあ、なんかそうだよね。
びっしり書いてる、本みたいにびっしり書いてるわけじゃないから、
うんうん、
厳密な文字数とかで言ったらそんなにあれなんやけど、なんか、章立てとかをちゃんとしろとかさ、前提をちゃんと書いたりとか、
はいはい、
基礎研究をちゃんとレビューしたりとかみたいなことをやってったら、傘がね、どんどん増えていっちゃうっていう。
真剣部にも程がある、本当に。
みたいな感じで、結構分厚いのが出来上がった。
うん、結構じゃない。めっちゃ、うん。プリンター泣いちゃうよ、それ。
そうそうそうそう。
プリンターがさ、
うん。
なんでこんな印刷しなきゃいけないのって。
いや、でもね、そんだけの価値があったかって言われたら、ちょっと怪しいね。
ええ、あるほどな。全然持ってたもん。
でもなんか卒論は、ちょっと興味あることはできたの？
卒論は、
うん、
なんか、信頼感と、
うん、
なんか、回復力の。
ああ。それはカウンセリングとかに関してってことかな？
カウンセリングってよりかは、
うん、
まあまあなんかその、結論なんかカウンセリングとかにもつながっていくんやけど、
うん。
その、まあ普通に生き方として、なんか、うん、その、自分を信頼しているかと他人を信頼しているかの、なんか、違いを調べようと思って。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、結構人間不信に興味があったから、
うん。
だからそれで信頼感を取り上げて、でなんか結構、その、まあなんか、っていうのと、なんかその、回復力、なんか、その、私、レジリエンスって言葉で、まあ、質問ではやったんやけど、
うん、
なんかまあ、簡単に言うと、その辛いことがあっても回復できる力みたいな。
うんうんうん、
辛いことがあって、なんか、ずっと落ち込んでる人より、辛いことがあってすぐ切り替えられる人の方が、まあ、生きやすいやん、多分。
そらね。うん。
まあ、できるのはそうしたんや。やから、で、そうやって、なんか、回復力が高い人やと、その、いろんな、その、ことが起こっても自分で解決することができるやん。
うんうんうんうん。
そしたら、例えば、カウンセリングに行きましたとか、なんか、この、精神的に困り感があって治療を受けましたとかって、こう、元に、こう、で治療終わりましたってなって、で、大事なのはそっからどういう生活を送るかや。
うん。
それでまた病院に戻ってきましたってなったら、まあなんか、病院戻ってきましたって同じ治療を受けますってなったらお金もかかるし、その今結構精神的に困ってる人が多い中で、そうやって何回も同じ人が来てたら新しい人にアプローチできひんや。
うんうんうん。
だから、
個人、なんかね、対処はできるけど、
うんうん、
そう、対処してもらうだけじゃなくて、やっぱ自分でそれと向き合っていくっていうことを身につけていかないとっていう話やんな。
そうそうそうそう。それができないとね、
うん、
あの、
うん、
例えばその、他の場所に住むとかも難しくなってくるよなとか。だから、自由な生き方をするために、やっぱりその自分自身である程度回復力を身につける必要性は感じてて。
うん。
ってなった時に、じゃあそのどういう要因が、その回復力、レジリエンスにつながるのかっていうのが結構調べられてたのね。
うんうんうんうん。
で、それで、まあなんか、まあ因子としてはまあいろいろあるんやけど、自分は結構信頼感に着目してやって、みたいな。
うん。
結局、なんか、で、それでまあ結構アンケート取って、みたいな。うん、で分析して、統計ソフトで。
うん。
で、それで分かったんが、なんか、まあ、信頼、自分への信頼感も他人への信頼感も大事やけど、どっちかって言ったら自分への信頼感の方が、その、回復力には大きい影響を与えるよっていう。
うん。なるほどね。
うん。
自分への信頼感っていうのはさ、
うん。
どういうことなの？
そうやな、ちょっと、例えばあの、
か
つ、そのアンケートを取るっていうのは、
うん、
なんか心理学的に、その、これは、その測りたいもの正しく測れてますっていう尺度を使って測んねんけど、
うん、
私が作ったその信頼感尺度っていうのは、自分への信頼と他人への信頼があって、
うん、
で、それで、こう見てみたら、自分への信頼の、ちょっと、因子っていうのは、例えば、まあ、あの、めっちゃ単純に私は自分自身をある程度は信頼できる。まあ、これは普通の項目やねん、うん、普通のっていうか、あの、イメージしやすい項目やと思うねんけど、
うん、
例えば、私は自分の人生に対し何とかやっていけそうな気がする。
ああ、はい、はいはいはい。
とか、自分自身について、今は実現していないことでも、いつかこうなるだろうと信じられることが、
ああ、はい。
多い。あ、なんか、うん、あとはなんか、私は私で決して他人には取って変わることのできない存在であると思う。
うん、
などなど
が
自分への信頼っていう。
うんうんうん、ああ、なるほどな。
うん。
あ、そうやって測ってんのか。
そうそうそうそう。
確かに自分への信頼感があった方が回復力っていうのは、うん、普通に納得できるよね。
まあまあ、普通に納得できる。
うん、うん、うん。
まあ、ただ他人への信頼感も回復力には影響を与えてる。いい影響。うん、やからどっちもあった方がいいよっていう。
うんうんうんうん。
だから、
うん、
そっから、まあ、ちょっと発展する形になるけど、やっぱカウンセリングの場とかで、その、セラピストの人は、その、クライエント、まあ、かといってカウンセリングで来てくださった人に対して、この人は自分を信頼できてるかどうかっていう。
うん。
その視点を持って見ていく必要がある。
うんうんうん。技術的なアプローチだけじゃなくてってことやんな。
そうそうそうそうそう。なんか、
うんうん、
これからも、その自分自身で対処できるか、みたいな、
うん、
ポイントの一つとして、まあ、信頼感があるよっていう。なんか。
なるほどな。
うん。
心理学の研究ってそうやって論調していくの結構難しそうやなと思ってて。
いや、結構なんていうかね、なんかよく心理学って文系って言われてて、なんか、うん、これ後で話すんやけど、就活でも心理学系ってなんか、どれに入れていいかわかんないみたいな。
うんうんうん。
あなたの学問何系ですかって言われて、どれに入れていいかわかんないけど、結構統計を使うし、なんていうか、測りたいものを測れているかっていう、測れているものを測れているその尺度を使わなきゃいけないっていうのもあるし。
うんうん
うん、
うん。うん。そこが一番難しそうやなと思った。
そう、尺度のチョイスは本当に難しいし、うん、その、ゼミのお友達でもやっぱ尺度が、なんかピンポイントでないみたいな時、ピンポイントのやつがないみたいな。
うん。
だから、その、この定義の似ている尺度を使ったりとか、その大学院まで行ったら例えば尺度を作ったりとかする人もいるし。
うんうんうん。
うん。でもその尺度作成とかまで行ったら、もうほんと学会発表レベル。
うんうん。
博士号を取れるような論文に仕上げられる可能性もあるみたいな。
うんうんうんうん。
だから。
なるほどね。
うん。アンケートの中でも、なんかその、なんてやろう。まあ、アンケート調査って言ったらなんか、そんな難しくなさそうに聞こえるけど、
うん、
そっからの分析も大変やし、アンケートをどう組み合わせ、アンケートっていうか尺度の組み合わせも大変かなとは感じます。
そうだな、なんか難しそうやなと思う。なんか、うまくできないと、ふんわりとした雰囲気みたいな研究になっちゃうし、
うんうん、
すごくカチッとはめていくむずそうなんやなぁと思って。
そうですね、もうなんか、
うん、そういうとこ突っ込まれたりするんやろうなと思って。う
ん、するする。だからテーマ設定がめっちゃしんどいっていうか、
うんうんうん、
テーマ設定終わったら、あ、もう半分終わったねみたいな感じ。
うんうんうん。
なんかあとはまあ分析とかは言うてその作業的というか、
うん、まあそうやな、
うん、
リサーチクエスチョンが立てられたら、
そう、
もうほぼ調査することも決まるし、
うん、
分析する方法とかも決まるし、
そう、逆に、うん、そうやな、あたかべくんはやから、建築ってどういうクエスチョンなん、まず、
まあね、建築って言ってもいろんな分野があって、
う
ん、
まあそうだよね。
例えば、建築、まあ一番わかりやすいのが建築意匠とか建築計画っていう分野がある。これは、意匠っていうのはデザインとかそういうものだし、計画っていうのは、うん、なんていうのかな、なんていうのかな、なんか配置計画とか、
うんうんうん、
そういうこと。で、あとは建築の構造の分野があったりとか、材料とか、
うん、
まあ、あとは都市計画とか、普通にデザインっていう分野もあって、僕はその中で建築計画の研究室に入っていて、で、なんやけど、うちの研究室でもまあさらにいろんなことをやってると。その中でやってるのが、建築アーカイブズっていうもので、これは何かっていうと、建築自体というよりかは建築の資料について、なんていうのかな、まあどう整理して、どう活用していくかっていうのについて検討するっていう、まあ学問で。
うん。
で、ちょうど、うちの大学でやってた、名古屋テレビ塔っていうのがあるんやけど、
はいはいはい。
名古屋テレビ塔の資料について研究するっていうので、まあ、テレビ塔の資料を僕はずっと見て、どうやって整理していこうかとか、っていうのをやってたって感じ。だからデータベースを作っていくためにの知見を得るっていう感じかな。整備方法。だからまあ言ったら、すごい理系的ではない研究なんやけど。
なんか歴史をどうやって歴史に残すかっていう、うん、
まあそういうことやな。
そうだね。なんかアーカイブってなんかそうなんかね、なんかアーカイブって聞くとめっちゃ、
うん、
図書館のイメージが勝手に、
うんうんうんうん、そうやな、
うん、
図書館もそういう機能を持ってる図書館も多くあるし、うん、なんか僕はそれこそテレビ塔だけに着目して研究したけど、
うんうん、
あのまあそれこそアーカイブズ機能みたいなものを持ってる全国の施設、うん、小規模な施設とか大規模な施設とかそれぞれ調べて、
うんうん、
まあどうやって運営するのかとか、
あ
逆に言うとやっぱそういうとこってやっぱお金が回ってこうへんからさ、
そうだよね、
利益とかもなかなか出せへんしっていう中でどう、うん、どういう機能を有しててどういう活動を行ってて逆にどういう活動が行えてないかみたいなことを類型したりとか、
うん、
そういうのを明らかにしていくみたいなのをやってる人もいる。
すごい、
まあ、うん、そうだからテレビ塔はね、名古屋テレビ塔は、最近重要文化財に指定されて。
そうなんや。
そう。それで重要度がすごい高まっているから、まあその資料っていうのも同時に、残していくっていうことを精力的にやった方がいいよね、みたいな。
いや、そりゃそうよ、本当、うん、
ことをうちの研究室でやってる。
なんか、そう、テレビ塔っていうのがまず全然意識したことがなかったからな、自分は。
うん。まあ、京都に住んでると、テレビ塔っていうものがそんなにシンボルとして立ってるわけじゃないから。
うん。
うん。あんまりないやけど、まあ、タワーとしてはさ、京都タワーがあるけど。
うん。京都タワーってだって、なんかごめん、言っちゃ悪いけど何してるかよくわからへん。何のために立ってるか。うん、
まあ、観光タワーやろうな。
あ、そうやんな、うん。うん。
まあでもあそこから見たとって何が見えるのか知らんけど。まあ、京都駅とセットで見て、あ、京都だなって思うぐらい。
うん。
けど、そう、名古屋テレビ塔にあるテレビ塔は、東京タワーみたいな感じやな。とか、札幌テレビ塔とか、うん、ああいう感じの鉄塔が、結構街のど真ん中にドーンと立ってるって感じ。
うん。すごい。
でね、その、東京タワーとか札幌テレビ塔とか通天閣とか、まあそういうタワー、あとは五稜郭は違うかな。まあそういうタワーを同じ設計者が設計していて。
うん。
でまあ、さ、日本の戦後復興みたいなものと東京タワーみたいなのって結構、なんやろ。一緒に語られる。まあ、always 三丁目の夕日的な感じであると思うけど。
なんか結構さ、
うん。
なんか、テレビ塔ってなんかエモいを押し付けられがちというか。
そうやな。それこそ、うん、復興のシンボルとしてやっぱ、テレビ塔っていうのは、同時に語られるから、はい、
うん。
うん。戦後復興期の、なんていうのかな、未来への希望みたいな感じ。うん、で、なんかラジオからテレビへみたいな感じの時代感で、その時に高度経済成長期が来てみたいな、ああいうなんか三丁目の夕日的な気分みたいなのは、
うん、
テレビ塔と多分すごい重ねられてるかな
っ
ていうのは感じる。
うん、
そうそうそう。
なんかここはね、名古屋住んでいる人にはすごい、なんかなんだろう、多分、ね、いろいろ生活に根付いているっていうか、そんな感じはするよね。うん、てか多分、名古屋の人からしたらね、多分、これがないとやっていけない人、名古屋テレビ塔がないとどうなっちゃったんだみたいな人もいるだろうし、その、
うんうん、
テレビ見れないから。
うん。そう、だからテレビ塔はね、面白いというか、いい建物やなってすごい思って。
うん。
思うし、でもやっぱり、東京タワーにはかなわないなとも思う。
東京タワーはまあ、まあ。
東京タワーはね、めっちゃいいわ。
うん。うん、なんかデザインがね。
そう、うん、登ったりとかしても体験が違うって、
うん、
まあ、こんな話してていいのかって感じだけど、東京タワーと名古屋テレビ塔の違い で、何かって言ったら、うん、まあ、そもそも、まず、なんで名古屋テレビ塔が重要文化財に指定されてるかっていうと、そういう東京タワーにつながるような一連のテレビ塔みたいな、その一連の計画の、一番最初が名古屋テレビ塔やったのね。
うん、で、
まあ、プロトタイプとして作られて、それがうまくいって、まあ、東京タワーにまでつながっているっていうので、しかもそれが、なんていうのかな、現存しているっていうことがすごい評価されて、
うん、
重要文化財に指定されていて。なんやけど、うん、やっぱ東京タワーとの決定的な違いって何かって言ったら、
うん、
東京タワーは観光タワーとしての役割ってのが結構強い。テレビ塔やけど、観光タワーなんよね。
そうだね、確かに。
うん。やけど、名古屋テレビ塔は、観光要素っていうのは取ってつけたようなもので、やっぱテレビ局、うん、テレビ塔やったっていうのが、
うん、
大きくって、まあそれは立地条件と関わってたりするんやけど、なんていうのかな。名古屋には久屋大通公園っていうのがあって、
うん、
大きな100メートルの幅の道路が、久屋大通りっていうのが走ってるんやけど、その中央分離帯に公園があるの、大きな。
うん。
で、その中央分離帯のところに、名古屋テレビ塔っていうのが建ってて。
なんか今調べてるけどさ、
うん、
めっちゃ綺麗じゃない？なんか。
すごい綺麗。最近リニューアルしてる。綺麗になってる。
かっこよすぎんねんけど、ちょっと。
そうそうそう。このテレビ塔が、そこが立ってるところが、だから道路上やし、
うん、
公園の上に立ってるっていうのがあって、
うん、
なんかいろいろ制限があって、あんまり観光タワーじゃなくて、テレビ塔としてなら建てていいよみたいな感じの特別な許可が降りてたらしく、だから観光要素が薄めやったみたいな。
でもめっちゃ綺麗やんって思うけどね。
うん、で、それこそ2020年ぐらいにリニューアルして、周りの公園とかも綺麗にして、うん、その今の多分見てる写真みたいな感じになってる。
うん、これかっこいいわ、普通に。名古屋になんかそんな観光地あるなんて知らなかった、なんか。
うん。いいよ、テレビ塔は。
うん。
僕のね、家からも見えたんやけど、テレビ塔が。
うん、めっちゃいいやん。
ビルが建っちゃいまして。
ああ、
綺麗に隠された。
うん。ありがち。
うん。12時になるとライトアップが消えるから、それで日付変わったことを、認識してたんやけど。
めっちゃ便利やん。
うん。見えなくなっちゃった。
でもなんか。
と、まあそういう研究をしていまして、修論でもまあその続きをやろうかなっていう。
うん。
感じ。じゃあ今は研究的には、なんか修論に向けて何やろうかみたいなのを話してるみたいな感じ？
うん、そうやけど、今はやっぱどうしても、なんか資格を取るっていうのが、そのうちの、なんか、院っていうか、心理系の院は大体資格を取るっていうのがまず第一目標にあるよね。
あ、そうなんや。
その、まあ、
例え
ば、カウンセリングの資格あったりとか。その、臨床心理士っていう、なんかずっと前からあった民間の資格と、
うん、
公認心理士っていう最近できた国家資格を、
うん、
なんかまあ、どっちも持ってたら、信頼できる心理の人だ、みたいな感じになるのよね。
うんうんうんうん。
で、その資格を取るためには、大学院まで行かなきゃいけないと。
ああ、そうなんや。
でそこで、450時間実習しないといけないよね。
おー、長
い。だから、今は、だからそこの講義と、なんか、実習がメインで、まあ、実習はまだあんまできてないけど、
うん。
それで、なんていうか、なんか、就労は結構みんな2年に入ってからって感じだけど、
まあ、
今のところ、自分は、なんか、中学生を対象に、なんか、受験についての研究したいなとは思ってる。
うん、面白そう。
うん、なんか、やっぱ、どうしてもうちらは受験戦争に巻き込まれてきた人間やし、私自身バイトにしてて、なんか、受験で、やっぱ苦しむ子がいっぱい見てきたわけで、
うんうん、
いろんな意味で。例えばもう、勉強こんなにしなきゃいけないので大変だ、みたいな人も、こういう普通のね、受験生として大変やなみたいな、勉強しんどいやなみたいな子もいたら、なんかその、いやなんか落ちたらガチで人生終わりかってぐらい追い詰められてる子とかもいるわけで。
うんうんうんうん。
やっぱ、 で、そういう子たちに対してどうアプローチしていくかみたいな。
そこをね、本当にどう解体していくかっていうか、
うん。
っていうのはね、本当になんていうか、うん、その時期直面している中学生、高校生みたいな人、もちろん大変やけど、やっぱそういうのって、
うん、
今でも僕は引き継いで持ってるし、
なんか、そう。
そのメンタリティと同時になんか、心折れた感じみたいなものも、うん、傷ついた感じみたいなのも結構今も持ち合わせているから。
そう。だから、受験戦争みたいなのを取り扱いたいなってなんか、っていうのは感じてて、やっぱその、っていうところかな、なんか。他にもまあいろいろ興味とかあった分野はあるんやけど、やっぱ、陰性でできることが限られてるから、心理職はどうして、心理系はどうしても。
うん。
うん。いや、なんか、それって医療やん、みたいな。
なるほどね。
なんか、医療やん、みたいな研究もね、結構あるんですよ、なんか。
うん。
例えば、なんか、発達障害の方への介入とか、そういうのって、心理職として働いて、なんか、レポートを書いて、それ論文にする、みたいなのもね。
うん、うん、うん。
そういうのは、まあ、いいんじゃなくて、ガチガチの心理職になってないとできないんで。
うんうんうん。
そういうのもすごい関心があるというか。
なるほどね。
うん。
そうか。じゃあ今大学が忙しいなっていうのは、その授業講義と実習がぼちぼち本格化していくかなみたいな感じ。
そう。
うん。
週4で1限やから今。
おー、早いな。
いやもうほんとなんか、で、自分まだバイトも全然行ってるから、
うん。
修論、修論じゃない、授業を受けて、なんか1時間半、電車で寝て、
うん。
バイト行って帰ってってなったらもう、なんかえぐいぐらい早く寝れてほんと。
うん。
なんかもう、なんか今まで眠れないなーとか思ってたら何やったやろみたいな。
授業結構たくさんあるの、大学院でも。
え、だって確か前期22単位ぐらいあった気がする。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。
普通に1回生と、なんか大学の1回生と同じぐらい多い。
22単位か。
間違えた。まあ 23.5 かな。
うん、ああ、へえ、1.5 とかあるんや。
うん。なんか。そう、年間34単位らしい。
年間、じゃあ多いな。
違うわ。多分。でもまだ後期の授業取ってへんからもっと取るわ、多分。
ねえ、すごい。
多分、まあ40以上は取ると思いますね。
おぉ、僕ら卒業単位が34単位やから。
うん。
まあ、で、僕は大学院の早期履修みたいなのをしてて、講義用の。
ほんまそれさ、うん、いいよな。
9単位ぐらいすでに取ってるんで。
うん。うちらなかったよな、それ。
うん。
いや、なんか、もともと一般で受けたのもあるけど、その、うん、大学院で早期履修できる子も、もうなんか1単位とかしか取れないみたいな。
うんうんうんうん。
なんか、ちゃんとっていうか、その、なんやろ。なんか、その心理の、心理職の資格の、その単位の取得は大学院になってからじゃないとできないみたいな。
うん。
まあそういう縛り的なね。
なるほどね。
うん。
そうか。だからこの講義も受けることできないみたいなのがあるってことか。
そうそうそうそう。
ええ。
うん。
とかいろいろ大変やな、それは。
そうやね。と並行して就活やからね。
うん。なるほどな。
もう絶対一回で終わらせたんやけどな、就活。
うん。そらそう。
いや、もう嫌だ、もう。なんか、実習が、自分は今そんな、デカめの実習はなくて、まだ。
うん。
なんか言うて、その、カウンセリングセンターの電話番ぐらいしかないんやけど、
うん。
なんかその、1年の後期から、デカめの実習が始まるというか。
うんうんうんうん。
それが2年の前期まであるから、
うん。
それと就活ドンカブリは普通にきついやろってなって、
うんうん。
絶対一回で就活を終わらして、2年は実習と就労に専念したいなって。
うん、うん、うん、うん。
あと、ま、資格試験もあるからね。
あ、そうやな。
卒業してすぐに公認心理師の資格受験が あって、まあみんなそんな受かるもんやと思ってさ、就活もさ、内定出したりとか多分してくれるわけやから、
うんうんうん、
受からんとまずいのよね。
うんうんうん、だから、看護師とかそういうのと近いっていうか、
うん、ね、そうだね。
免許もらえる前提でもう就職決めてみたいな感じになってるってことやんな。
そう、自分はでも多分心理職にはつかないけど、
うん、
でもその心理職を持ってるっていうので安心してくれて雇ってくださってる人もいるから絶対、
うん、
落ちるわけにはいかないですよね。
うーん、なるほどな。じゃあずっとどのフェーズでも大学院はやることがあるって感じやな。
いや、もう暇な時はないですね、本当に。
同じ、そうやな。
なんかこれね、完全に余談やねんけど、
うん、
自分のゼミの一個上の先輩にその、うん、子育てしながら通ってる方がいらっしゃって、
うん、
やばすぎるやろと思って。普通に
回せんねやな、生活が。
いや、すごい、本当に、
ほんまに。
うん、なんか子供だから保育園か幼稚園かに送り届けてからゼミとか授業とか受けて、うん、実習とかもやってみたいな。
すごいな。
うん、でもね、結構いはるんよ、なんかうちの大学は。なんか、
うん、
なんか普通に私たちと同世代の人だけじゃなくて、あの子育てを、
うんうんうん、
子育てしながら来てはる人とか。
それも普通に昼のに来てるってことやな、夜間とかじゃなくて。
昼に来てるし、うちらと本当に普通に馴染んでる。
そういうのはなんか羨ましいな、そういう世代が違う人がいるっていうのは。
そう、世代が違う。かつ、その現役で子育てされてる方なんて本当、なかなかさ、話聞けないから、
うん、
本当に。
うんうんうんうん
うん。それは、なかなかないなっていうのは感じる。でも普通にすごいけどな、心理なんて院の中でもきつい方やのに。
ああ、そうだよな。
もうやると思うけどな、ほんと。
はい、志があるんかな。
いや、やと思う。で、そうじゃないと、できない。でもなんか、
社会人でね、働くてか大学行くみたいなことっていうのは、うん、うちの母親も今大学行ってて。
すごい。
まあ、もう通信でもうすぐ終わるって言ってたかな。
ああ。
って言ってたけど。
うん、
もう最後の実習も終わって、
あ
と授業何個かレポート出したら卒業できるって言ってた。
すごい、本当に。
社会福祉士を取るって言って。
めっちゃ素敵やん、ほんまに。
2年間ぐらい行ってたわ。
うん。なんかそういう、でも資格の必要性とか、
うん、
なんかいろいろ感じるんだろうなっていうのは思う。
まあそうやろうね。働いてたか、社会でそうやって、関わっていってるからこそっていうのはあるんやろうな。
うん。まあ、やから自分は、なんか、資格取ってから社会に出ようって思った、なんか。
うん、うん、うん。
うん。
そうか。
っていうのと、うん、学び直しは、あ、なんか無理やって思って、ブランクあったら結構きついなって思って、自分は。
うん、うん、うん。
金に受かる気が1ミリもしないと思って。
うん、うん、うん。いや、学び直しな。
うん。
なんか、普通に勉強するのはいいけど、
うん、
大学院に行こうとかは思わないな。
えぐいよな、バイタリティ、マジで。
うん、すごい。
うん。尊敬しかない、本当に。あとは、院に通い始めて思ったのは、高校生バケモンやって思った、本当。
あー、確かに。
なんか自分さ、7時40分ぐらいの電車に乗んないと間に合わないやけど、
うんうん、
もうそこら辺高校生だらけで、ほ
ん
と、
うんうんうんうん、
この子たちは4時とかまで授業受けて
そうやんな、
部活もして帰るんかって思って、で帰ってまた勉強するんかって思ったら、
マジで高校生が一番頑張ってるよな。
やばいよな、ほんとに、
うん、
なんか申し訳ないわ、いろいろ、ほんとに。
大学生で大変とか言ってられへんかもしれん。
すいませんって思う、本当に。
まあだって、帰ろうと思えばいつでも帰れるし。ね。
ね。
なんか、そんな、まあね、でもたまに 残ってやっていくかとか思ったら、気づいたら8時とか9時になってるみたいなことは。
うん。いや、ありました、私にも。
うん。
なんか、卒論、進めるか。みたいな。うわぁ。あ、これちょっと調べとこう、みたいな。なんか使えるかもしれないかとか。あ、うん、ゼミの発表資料作らなければ。わぁ。
でも研究室でじゃあ、なんか、やってるプロジェクトみたいなものとか特になく、もう本当に研究か、講義、あ、授業か、実習か、みたいな感じってこと？
そう、自分はね、そうだね、なんか、まあ一応その研究室でやってるプロジェクトに参加とか、一応したことあったけど、それは、うん、だから一番ありがたい時期やった、今思えば。
そうか、そうか、そうか。
うん。
なんかうちの研究室はたくさんあるから、もう、だいたいそれやって、TA 行って授業受けたら一週間終わってて。
うん。
研究いつやるのみたいな感じで。
え、バイトやる暇ある？
バイトは週1で行ってるかな。
ああ、やっぱ週1よな。
うん。極貧大学生をやってる。
え、そうよな、ほんと。なんか、他の国とかやったらなんか行ってるだけでお金もらえるみたいなやつあるやん。
うん。
ちょっと羨ましいなとか思いつつ。ほんまに、
そうやんな。
まあでも、まあ国立だしな、みたいな。
そうやな。そうやんな。
うん。
TA とかも、雑誌学とかに比べたら全然入ってくるわけじゃないし。
なんか、TA って言うて、時給1200円とかやろ？
うん。しかも、時給換算じゃないんよ。なんていうのかな。
え、一コマ？
予算が決まってて。
はいはいはいはい。
で、もう、それを人数で割ってるから、実業時間と関係ないって。
厳しい。嫌だ。
だから、何万って決まってて、それを5人で割ってるみたいな。
え？じゃあ、お前 TA すんなよって言ったら自分の取り分が増えるのでは？
実業時間が、
うん、
あ、申請が12時間とかで、まあ、でも実業は30時間ぐらい行ってるみたいなのは全然ある。
やば！サビなんやん。
うん。あの、実業時間と実務時間は、あの、一致していません。対応していませんって、先生、米印で書いてた。
いや、もうそんな、ダメやろ、ポップ体で書かな。
だから、なけなしのお金、だから、合ってないようなもんやな。DA で入ってくるお金は。
ガチでかわいそうや、ほんまに。そんな、私はギリバイトいけてるけど。
うん。で、そう、これからまたなんか新しいプロジェクトが始まったりとかさ、就活をちゃんとやっていかないといけないっていう感じで、
うん。
うん、首が回るかっていうね、いう状況。うん、だからそうなる前に一回ぐらいちょっとポッドキャストを貼ってなんかいろいろ話しておこうと思って、
これはそう。
思い立った時にちょっとね、声かけたっていう。
うん、ありがとうございます。いやー。やば。え、ほんとかわいそう。っていうか、それ普通にさ、心細くならない？
な、そうでもないけどな。
え、そう、強
っ。心細くなるっていうのは、どういうこと？
え、なんか、自分は、いや、なんか、え、なんやろ。なんか、自分やったら、その暮らしで、しかも、あの、一人暮らしやんか、自分は。
うん。
私は実家暮らしやから、まだ喋る場とかがあるから、なんか行けるけど、うん、なんかそうじゃなかったら、うん、なんか自分の中で多分ずっと考えをぐるぐるさせるだけで、なんか、疲れちゃいそうやなって。
あー、でもね、一個は、あんま考える時間がないっていうのが一つと、
あ
ー、もう一個は、まあ、そうやな。こうやってポッドキャストとかで発散しようかなっていう感じ。
あ、なるほどね。
うん。
いや、私はまあ、きっと暇してるだろうから。いや、暇してるか？いや、
なん
か
暇してないと思うけど。
最近結構ね、土日とかも平気でなんか埋まってたりと活動したりしてるし。
うんうんうん。
なんか、今までの自分からしたら考えられないぐらい活動的というか。まあ、自分で言うのもなんすけどね。
まあでもそうやって体力をつけてって、グラデーションのように社会人になっていけたらね、いいかもしれない。
そう。いや、その点では学部卒で社会人にならなくてよかったなって思ってる。う
ん、なんなら、なんか社会人になった方が時間が決まってるから、あの時間的な面で言ったら、 あの、夜とかさ、ちょっと自由度は高くなるかもしれんよね。
う
ん、まあ、
ね、
日中の疲労度は違うんかもしれんけど、疲労度とか。
まあ、お金もらえるしね、あと、
うん。心理的な状態とかね、違うんかもしれんけど。
うん。うん、そうよね、なんか理系の人ってなんか研究室に泊まったりとかするみたいなの聞くから。
うん。
なんかそれ聞くとなんかもう、私にはできないってなっちゃうな。
うん。
私は、そんな、なんでそんな生活をしなきゃいけないんだって思っちゃうから。そんな。なんやろ。いくらなんかさ、仕事とかでもさ、どんだけ忙しくても絶対帰って寝たいって思うタイプやからさ。
うんうん。
なんか、そこはすごい分けたいタイプやから。めっちゃ。
そうやな。なんか、どうしようもない時っていうのがあるね。間に合わないっていう。
きついよな。一生懸命生きてて間に合わないの辛いよな。
そう。なんか、なんていうのかな。学会、さ、学会発表のために、校外の提出をしなきゃいけなくって、
はいはい。
11月半ばぐらいに、提出して、
うんうん、
で、それの翌日が研究室と、あの他の企業とでやってる住宅設計のプロジェクトが、
うん、
の発表日で、
うん、
それの発表資料も自分の担当分があるから
作
んなきゃいけないっていうので、もう学会発表の資料を校外を夕方ぐらいに出して、そっからあの翌日の発表資料を作って2時ぐらいまでやって帰るみたいな感じのこととかは普通にあったな。あ、そういうのはね、仕方ない。
無茶ぶりや。
うん。
立派な社会人になるよ、本当に。そんなんできるんだったら。
まあでも、今年はでもお互い大変。就活、僕もどういう方向に進もうかっていうのが全く決めてないし。
うん。
それをまず急いで考えなあかんなっていうのと、
うん。
で、僕はなんか、学校のカリキュラムで、インターンシップに、うん、長期インターンシップに行かなきゃいけなくって。
何それ
そう。まあだからその長期インターンシップで行くから、学校の講義が取れないってことで、早期履修してくださいっていうカリキュラムやったね、大学院の。
なんかあれやな、大学手厚いな、いい意味で、いい言い方すれば。
でも、その長期インターンシップは、国内やと企業に行って、国外やと大学に行くっていうので、
うん、うん。
まあ、先輩が国外に行ってたから、僕も同じとこに行こうと思って、今年は、チェコのプラハに3ヶ月間行くっていう。
初耳なんやけど。
まあ、決まったのが、いつから、9月から11月半ば。
うん、で、決まったんがいつな？
決まったのは2月ぐらいかな。確定したのは。
うん。
うん。アクセプタンスレーター、合格証みたいなの一応もらったのは、そんな時期。だから、英語の勉強をしてなあかんな、とか思ったり。
そっか、言ってたな、英語の勉強しなあかん。
そうそうそう。まあ一応なんかそれに出すための TOEIC の点数とかは取ったから、それはいいんやけど、
うん、
普通にコミュニケーションの練習をしていかないとまずいなっていう。
ね、なんか読めんのと喋れんのは違うからね、本当に。
そうそうそうそう。でもそういう意味では、なんか就活との兼ね合いとかで言うと、その時期はめちゃくちゃなんか厄介な時期に行くことになるんやけど。
確かに、そうだよね。
うん。なんか9月のインターンとか特に行けなくなっちゃうし、早期選考の、うん、なんていうの、エントリーシートとか出す時期、出し始めぐらいの時に帰ってくるから、
うん。
ちょっと厄介なんやけど、
忙しい。
でもなんか人生的でな視点で言うと、3ヶ月間プラハに行けるっていうのは、
めっちゃいいことだよ、それは。
いいよなっていう、もうそっちの視点で楽しもうって思ってる。
うん。いいことだと思うよ。いや、私は、やれって言われてもできないけど、それは。できないっていうか、なんだろうな。いや、怖いんよな、海外。
まあ、それはそう。
うん。でも、だから、そういうのにチャレンジできる人って、本当に素敵やと思うから。
なんか、二人いて、そのコースの人が同じ研究室にね。 一人は国内企業に行く。
あ、はいはい。
で、まだ決まってないんやけど、
うん、
もうなんか、やっぱ3ヶ月ってさ、長いから、
うん、
もう入社の意思みたいなのがないと、なかなか受け入れませんっていう。
そうだよね。
感じで。
いや、
だから、
もう人生選択を迫られてんのか。
就活、もうほぼ決定みたいな感じ。
そうだよね。うん。
で、すごい迷ってるな、今。
いや、迷うよ、それは。
うん。
人生やん。ガチで人生
かけてる。そこで決まっちゃうのは、まあ、早く決まるっていう意味では楽かもしれんけど、
うん、
その、いわゆる考える時間っていうのがさ、一人か短いし、いろんな企業を見るっていうのも、選択肢もさ、今はあんまりないわけやからさ、
うん、
インターンとか行ってないし、
うん、
企業とかあんま見てないしっていうので、
うん、
それはそれで大変そうやなっていう。
いや、きついわ、ほんと。だって私まだ、どうしよう、みたいな感じやのに。
そう。僕もそうよ。
うん。
だから、なんていうのかな。しかも、プラハって、なんていうのかな。街が世界遺産みたいなような場所やから。
うん。
ほんとね、調べてみたらわかるけど、めっちゃ綺麗な場所で。
うんうん。
なんか日本の建物とは全然違うから、
うん、
なんかね、ちょっとそういう世界に行くのはいいなと思ってワクワクしてる。てかワクワクしていこうと思って、なんか英語の練習はさ、全然できてなかったから、
うん、
憂鬱になってたんやけど、就活もあるし、どうしようかな、みたいな。憂鬱になってたけど、
うん、
でもこっからワクワクしていくしかないと思って、モードを切り替えてね。
いや、この絶対楽しいよ、このチェコのプロハ今調べてるけど、綺麗すぎる、ほんと。ドラクエみたいだもん、ほんと。
なんか、そう。やし、家族でも一週間ぐらい遊びに来るって言ってたから。
いい家族やな、ほんま。
家族旅行を今年は夏はプラハに行くって言って。
すごい。いや、その方が確かにいいよね。
うん。一週間来るって言ってたから、一回なんていうのかな。ホッとする一週間もあるやろうし、うん。
そうだね。
そうすると、それ、家族が来るまでにちょっと案内できるように街歩いとこうかな、みたいな気にもなれるやろうし。
いや、ほんまや、いや、なんか。うん、
で、また、先生が9月ぐらいにオランダに行くから、現地集合でってなんか言ってきて、うん、オランダで先生と2人で街ぶらするかもしれんし。
なんか、めっちゃ充実してるな、なんか。
そういうのはちょっと楽しみにしてる。
人生経験って感じや。
うん。
私は、9月から11月、多分、学校に実習に行く感じやろなって。
うん、
まあ子供たちと関わるって、まあまあ、まあ毎日のように子供たちと関わってるけど。
うん、
まあ。また違う子供たちと出会えるのでね、まあ。普通になんか今の子供たちの価値観を知れるっていうのはすごい。
面白いかもね。
面白い。なんか、今の子供たち、そうだな。なんか、とりあえずめっちゃストプリが流行ってる。
ストプリ？
ストプリ、なんか、ストプリ、ストプリが、ストプリはね、なんか説明がむずいやけど、まあ、なんか YouTube で活動してんねんけど、なんやろ、
なんか、アイドルグループ。
アイドルグループ、なんかね、VTuber のアイドルみたいな、わかんないけど、なんか配信者や、配信者みたいな感じ。なんか、紅白にまで出てて。
うん。
すごい。
マジか。紅白出てたんや。
そうそうそうそう。流行ってる。なんか VTuber はめっちゃ流行ってるなって思う。なんか。
ああ、そうやろうね。
歌い手とかなんか。なんかインターネットがえぐいぐらい根付いてるんやなって思う。
なんか、いわゆるさ、その、うん、オタクカルチャーみたいなところにあったものがもうメインストリームになってるよね。
そうそうそうそう。あとなんか誕生日プレゼントが課金みたいな話聞いたときに。ってなるやん。
すご。そんなことあるんや。
そう。
びっくり。
そう。
なんかジェネレーションギャップなのか、
うん、
何なのか、普通にカルチャーが違うだけなのか、
うん。
わからんが。
わからんけど、なんかそういうの絶対知っといた方がいいかなって思って。
うんうんうんうん、
将来子供育てるかもしれないじゃん。
うん。
その時にみんなやってるからって言われて、いやそんなわけないやろって思って蓋開けたら本当にみんなやってた可能性があるっていうのをめっちゃ感じたから。
うんうんうんうんうん。
これは知っといて損はないかなと。
面白いな。
うん。
まあ恐ろしいよ。だって iPhone、うん、iPhone が出た、生まれた時にも iPhone があるっていうのが、コラがね、普通にもう小中学生になっているわけだから。
うん、それな。
恐ろしいよ。
いや、なんか今中学生みんな携帯持ってるからな、当たり前に。
うん。
で、あの、小学生でもなんか当たり前にキッズ携帯も持ってるし。なんか、いや、私はスマホも買ってもらったっていうか、スマホ与えられたんが高校生からやから。
うんうんうん。
なんか、すごいなーって。カルチャーショックを。カルチャーショックっていうのは、ジェネレーションギャップなのか、カルチャーショックなのか分かりませんが。
まあそういうのを、実習がまた、その9月ぐらいの時期にあるんかなって感じなんやな。
あ、そうそうそうそう。もう、めっちゃ楽しみ。
あ、よかったね、楽しみなんやったら。
うん、なんかね、でも緊張するけど、そりゃ。
まあね。
緊張するけど、まあ正直、ねえ、だって、なんやろな、なんか、いやまあなんか嫌がってもしゃあないみたいなとこがあるし、なんか楽しいところ見つけた方がいいし、うん、絶対なんか、そう、なんか実習とかって、その、行かなきゃいけないじゃん、大学に。
うんうんうんうん。
いやなんか、例えば、その教科書買って読むとかさ、
うん、
そういうことある程度さ、なんか大学とか行かなくてもできるけど、実習は、ちゃんと学校に入らないと、うん、なかなか自分の手で掴み取るのは難しいから。
うんうんうんうん、
自分の手でこういうの勉強してます、実習させてくださいって言っても、信頼なさすぎるから、
うん、
だから、あ、それはもう院に行かしてもらってる一個の意味やなって思うし、
うん
うん。
確かに。
そう。個人じゃできないんで。
で、うんうんうんうんうん。だから僕も海外の大学に受け入れてもらえるのは、大学行ってるからやろうしね。
いや、そうそうそうそう、なんか、うん、なんか普通に大学行かんと、なんか働いてて、そうだ、海外に大学行こうってなっても、ゼロからきつくねって思うしな、普通に。
うんうんう
ん、やっぱその、ある程度大学っていうのの信頼があるから、あ、この大学の学生のこういう子やったらいいですよ、みたいな。
うんうん。
絶対ハードルが下がってるわけで。そこはもうありがたく、ね、学生の特権としてやらせていただきたい、本当に。
うんうんうん。そうね。
うん。
よし。じゃあなんか近況的な話は、もろもろ、お互い共有できたかなと思うんで、またなんか思い出したことがあれば話そうかなと思いつつ、
うん、
次のエピソードでは、せっかくなんで心理の話をちょっと聞きたいなというか、したいなというか、
あざーす、本当に。
います。なんか僕はちょっと、あんまり切り口を持ってないから、ちょっと頼っちゃうことになるかもしれんけど。
いやいやいやいや、やばい、ないよ、私そんな。
なんか、まあ素朴な話から聞いていこうかなと。
はい。
思います、うん。ということで、はい、今回は一旦ここまでということで。
はい、次回もお楽しみに、
はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。